おはようございます。今は受難節にありますけれども、受難といえば先ほどの祈りでも触れましたように、先週の3月11日は東日本大震災から15年の日でありました。15年というと15歳以下の人はですね、震災を知らないのかと思いですね、改めて感慨深く思いました。そこでまず今日は東日本大震災のお話、また私が経験したことをお話ししたいと思います。東日本大震災は2011年3月11日の午後2時46分に発生した、東北地方太平洋沖地震及びこれに伴う福島第一原子力発電所事故、放射能汚染などによる大規模な地震災害でした。地域の大きな揺れや大津波、火災などによって、東北地方を中心に12都道府県で2万人以上の死者、行方不明が出ました。でその当時私は山形にいたんですね。山形は震災で甚大な被害を受けた宮城県とちょうど奥羽山脈を挟んで背中合わせ、日本海側でした。しかし震災で山形も激しく揺れました。震度5弱だったと思います。当時私は山形学院というですね、福岡女学院と、ある意味でこう兄弟姉妹関係のキリスト教学校で宗教主任をしておりましたけれども、ちょうどテスト期間の最後の日だったと思います。職員室で、他の先生方と採点などをしながら、談話をしていた時でした。激しい揺れを感じ、職員室の机の上のものがですね、もう雪崩のように崩れ落ちて、職員室の窓から見えた1階から5階までですね、吹き抜けの窓ガラスの階段、ずっとこう階段のところがですね窓ガラスになってたんですけども、その窓ガラスがですね大きく波打つのをですね目撃しました。よく割れなかったなと思います。それでしばらくして生徒たちは帰宅途中でしたが、雪が降ってきました。東北は3月でも雪が降ります。そして市内はやがて停電となりました。家に帰ってからまだ幼かったですね、息子と妻とですね、停電の寒い夜をたまたまあったろうそくを灯して過ごしました。で私はそれから数日してですね、学校の校長や生徒会の生徒たちと一緒にですね、現地に行ってですね、現地の教会を訪ねたり、あるいは親しかった社会科の先生と一緒にですね、生徒たちを連れて学校のバスでですね、被災地の宮城県塩釜市っていう大変被災した地域があるんですが、そこに行って、瓦礫の片付けとかですね、家屋の下のヘドロのかき出しというですね、そういうボランティアをしました。あの時は本当に勢いでやってしまってですね、今から考えたら大変ある意味で危険なことをしてしまったわけですが、そういうことをですねしました。でその時ですね、辺り一面も本当に見渡す限りですね、瓦礫の山ですね。そしてずっともう本来はずっとこの住宅地だった場所がもう根こそぎ家が流されてしまって、下のですね土台しか残ってないという景色が永遠と続いている。あるいは漁船が何艘も打ち上げられた浜辺の風景などが今も脳裏に焼き付いています。で特にその中でも今でも忘れられないですね、出来事があります。ちょうどその年の夏休みにやはりですね生徒たちを連れて一泊の ボランティア活動をしたことがありました。でその時に私とですね、自分の、ほとんどが私のクラスの生徒だったんですけども、その生徒10名でですね、ある一軒のアパートの床下のヘドロをかき出すという作業をしてたんですね。でそのアパートは横に3室あって2階建てで横に3室ですから6室ある、そういうアパートだったんですが、もう震災からですね、もう5ヶ月ぐらい過ぎているわけで、だいぶきれいになってたというか片付けられてたんですが、1階の隅の一室だけがですね、時間が止まったようにもうその当時のまんま、瓦礫がこう詰まったまんまのになってたんですね。震災当時の惨状そのままの荒れ果てた姿でした。で私たちはそのアパートの管理人の年配の男性の案内でですね、そのアパートの片付け作業をしていましたが、その管理人の方が言うには、その部屋に住んでいた家族の誰かが津波にさらわれてしまって、行方不明のままであると。で家族の方がまだそのことを受け入れられず、部屋は片付けることができないでいるのだということでした。でそのことをですね、不憫に思いながら私たちは作業してたんですが、しばらくして1台の車が近くに止まったんですね。避難所から戻ってきた車でした。車から若い男性と小さな女の子が降りてきました。で父親らしきその男性がですね、私たちに笑顔で挨拶をしてくれました。けれどもしばらくして管理人の方から作業の中止を告げられたんですね。取り残された一室に住んでいた家族だったんですね。ですからおそらくその奥さん妻かですね、あるいは お子さんが亡くなる行方不明なままだったんだろうということだと思うんですね。そのことが本当に私たちにとっては、生徒にとってもですね、一つの大きな震災体験であったと言えると思います。ずっとそのことがですね、心に残っています。実はその管理人の方も実はお孫さんがですね、行方不明だった方なんですね。もうそうした方々が必死で生きている、そういう現実をですね、目の当たりにしました。先日九州の教会の合同の礼拝で東日本大震災15年を覚える礼拝が行われました。で私はオンラインで参加させていただきました。説教はちょうど震災のあった年に宮城県の名取市というですね、やはり激しく被災された地域に立つ、ギリギリの、ギリギリというか津波がちょうど少しこう被るあたりだったんですけども、その名取教会に赴任してこられた。そしてそれから15年間ずっとその教会で牧会されてこられた新井伊作というですね、牧師がメッセージを語ってくださいました。でそのメッセージの中で新井牧師は、ある政治家は15年経ってこんなに復興しましたと、インフラの復旧や建物の復旧など目に見えるところだけに注目して満足しているけれども、あの地震、あの震災、あの津波、あの原発事故で大切な愛する人を失い、仕事を失い、ふるさとを失った人々は、むしろそのようなこれだけ復興しましたという言葉によって取り残され、その心の傷は15年経って癒えるどころかますます増しているんだということをですね、現地の写真や現地の人々の生の声を交えながら切々と語られました。けれどもその中でもそのような人生の受難による深い心の傷に寄り添い、そのような私たちと共に同じ歩幅で歩んでくださっているイエス様がおられるんだと、 十字架の受難をイエス様が引き受けてくださったというのはそういうことなんだという、そういう福音をですね、まあ、その礼拝の中で伝えてくださいました。まあ、本当にそうだなと思いました。まあ、私たちの人生には本当に深い受難の苦しみがあります。皆さんもですね、それぞれに何らかの受難を背負って歩んでおられるのではないでしょうか。その中の一つに震災もあると思うんですね。そしてそのような中で私たちはなかなかその受難、なぜ自分がですねそういう受難を経験しなければいけなかったのかということで、そのことが受け入れられない、そしてまたそのことで神様が信じられなくなってしまう、そういうことがあるのではないでしょうか。以前のですね、教会で教会員のお連れ合いとともにですね、その方は洗礼を受けておられなかったんですけども、ずっとその教会員のお連れ合いと一緒に教会に来てですね、礼拝を守っておられる方がおられてですね、男性の方でしたけれども、とてもなんていうか親しくですね、私たち関わらせてくださって今でも手紙のやり取りがある方なんですけれども、でその方はですね、洗礼受けてないけど先生葬儀はお願いしますとかって言われてですね、まあ、ちょっとそれは私が転任しましたからちょっとそれはかなわなかったんですけれども、でその方がですね、まあ、やはりすごくいろいろと深くいろいろ考えられる方で、哲学なんかもですね学ばれた方で、まあ、こう深くいろいろ考えられる方だったんですけども、震災から数年した時にですね、こんなこと言われたんですね。神様がおられるならなんであんなことがなさ、あんなことをなさるんですか、あんなことをが起こることを許されるんですかと、なんてひどいことを神様は許されるんですかと、私はそんな神様を信じることはできませんと、そう言われたんですね。まあ、そう言われながらずっとですね、教会礼拝生活は守っておられたし、私たちともですね親しく関わってくださった方なんですが、でもその言葉がですね、やはりずっと私は心に残っていて、繰り返しですね時々思い起こすんですね。まさに人生のですね本当に深い受難、苦しみ、悲しみを経験して、そんなふうなことでですね、もう神様こんなことをされる神様は信じられないと、そういう思いでですね悩んでいる方って少なくないんじゃないかと思うんですね。でそのような方々に私たちはどのように答えたらいいんだろうか、これは本当に大きなテーマだと思うわけです。でそこで今朝ですね、聖書日課に従って今日の箇所が与えられたわけですが、この箇所から私たちは何か示されるものがあるだろうかと、この1週間考えながら歩んできました。で今日の箇所はマルコの9章の2節から10節です。その最初の2節の前半に次のようにあります。6日の後、イエスはただペトロ、ヤコブ、ヨハネだけを連れて高い山に登られた。ここにはイエス様が救い主でありながら、しかしそれでも、いやそれだからこそ十字架に死なれるのだと、十字架という受難を背負わなければいけないんだという、そのことをイエス様から イエス様から聞いて、でもそのことが受け入れられずに、そのことの意味が分からずに戸惑う弟子たちをイエス様がですね、このある高い山に導かれて、ある出来事を経験させられるという、まあ、そういう場面なんですね。まあ、そこで彼らは大変感動的な素晴らしい、これこそ私たちが見たかったことだという、そういう経験をさせてもらうわけです。それが2節の後半から3節にありますように、イエスの姿が彼らの目の前で変わり、服は真っ白に輝き、この世のどんな晒し職人の腕も及ばないほど白くなったという、まあ、そういう経験でした。そしてさらに4節ですけれども、エリアがモーセと共に現れイエスと語り合っていたというですね、そういうことを経験する。このエリアとモーセというのはですね、 まあ、いわば彼らユダヤの民にとっては歴史に名を残す偉大な信仰の指導者たちであります。聖書にはやがてモーセのような救い主が現れるとか、救い主が現れる前にはエリアが再び現れる、もう彼らはすでにですね、もう天国に行った人たちなんですけれども、もう一度現れて、このイエス様が現れる前、救い主が現れる前にもう一度現れるんだと、そういう言い伝えがですね、こうずっとこう記されているわけです。まさにそのような出来事を彷彿とさせる光景を弟子たちはまた目の当たりにすることができたんだということです。イエス様はユダヤの歴史を知る人なら誰でも認めざるを得ない正真正銘の来るべき救い主であると、そういう証拠を彼らはここで見せてもらったんだということなんですね。しかもその時イエス様の姿が変わって服は真っ白に輝いたと言います。他のですね、福音書、マタイによる福音書ではイエス様のお顔が太陽のように輝いたと記されています。で、このこと、そして実はイエス様がこの山に登られたということも含めて、それらはみんなやはりですね、このモーセと関係があるんですね。かつてモーセがシナイ山という山の頂上に登って神様から律法というですね、神様の教えを授かった時、輝く神様の光にですね、モーセの顔が輝いた、太陽のように輝くという、そういうことがあったわけです。そこから次第にモーセは神の栄光の輝きを受け継いだ人物だとみなされるようにこうなっていくわけです。で、そういうですね、光り輝くモーセの姿っていうのがずっとこのユダヤの民にとってはですね、一つのなんていうか、まあ憧れというか、この救い主の姿のをですね、思い描くときに光り輝く姿としてですね、こうずっとこう彼らは想像してたわけですね。ただ実はですね、この旧約聖書を丁寧に読んでいくと、実はモーセという人物は最初からそんなですね、なんかこう光り輝く人物だったか、あるいは神様に選ばれるにふさわしい人物だったかというと、決してそうじゃないんですね。むしろ、ま、そして彼はですね、最初神様に民の指導者として選ばれた時にですね、激しくそれに抵抗してるんです。彼自身もとても自分にはそんなことできない、自分の弱さや欠けを彼はよく知ってたんですね。自分は本当にそんな指導者になるなんて、リーダーになるなんて、そんなふさわしい人間じゃないと、嫌というほど自分の弱さを知っていた。実は彼はですね、あの山、実は本当にこうなんていうか、世間から離れて隠れてその時住んでたんですね。もう完全にドロップアウトしていた、そういう状況だったわけです。もう自分はとてもリーダーなど、神様のですね、民を導く指導者にふさわしくないと、なんで私なんですかと、そういう思いで彼はいたわけです。それは決して謙遜なだけじゃなくて、本当にこう弱さを知ってた。けれどもそれにもかかわらず、神様の一方的な憐れみと恵みによって彼は指導者として立てられ、そしてまさに彼自身の力によってではなくて、ただひたすら神様に信頼することで多くの人々を約束の地まで導いた、そういう人だったんですね。むしろ彼が本当にその謙虚になって、自分の力では無理だ、神様どうか導いてくださいという、神様に信頼する、そういう人だったからこそ、最後までですね、民を約束の地に導くことができたということが言えるかもしれません。またこの時ですね、モーセに導かれた民も、最初はモーセのことも神様のことも信頼してなかったんですね。その旅の途中でむしろ不平不満ばっかり言うわけです。いや、もうエジプトから救い出されるわけですが、エジプトで奴隷で苦しんでいたのにですね、旅の途中で苦しいことがあると、なんで私たちを連れ出したんですかと、エジプトに連れ戻してくれと、エジプトの方がマシだったと、そういうことを言ってですね、不平不満ばかりをこうぶつけてくるわけです。けれどもあくまでも自分の力ではなくて、神様に信頼して歩んでいくモーセに従っていく中で、本当に人間の思いや人間の計画を超えて、 荒野の40年を守り導かれていく中で、彼らも変わっていくわけです。信仰的に成長していくんですね。そういう形で彼らはですね、本当に神様っていうことが分かってくるし、神様の救いっていうことが分かってくるわけです。けれども、やがて時代が経ってですね、このイエス様の時代のユダヤの民は、そういうことをみんな忘れてしまう。そして、モーセのことをですね、ただ、神様に選ばれた栄光に満ちた人物なんだとですね、まあ、そういうふうにこう崇め奉るというですね、そういうことにこうなっていくわけです。イエス様の弟子たちもそうだったわけですね。ですからこの時、このモーセのようにですね、神様の栄光に輝くイエス様を見た弟子たちは、ああ、やっぱりイエス様はそうだったかと。栄光の主なんだと。そのようにですね、そして、そんなイエス様についてきた私たちも、栄光のですね、栄光の道を歩んでいくことができるんだと。自分たちもいろんな苦しいことや辛いことを経験しなくてもいいんだと。全部イエス様がもうそんな悲しいことや辛いことを経験しない、そういうところに導いてくれるんだと。ですね。まあそんなふうにですね、彼らは安易にここで思ったんだと思うんです。5節以下のですね、ペテロの反応と発言っていうのはまさにそのことを示していると思うんですね。ペテロはイエス様とモーセとエリアの対話の中に割って入ってですね、先生、私たちがここにいるのは素晴らしいことです。仮小屋を三つ建てましょう。一つはあなたのため、一つはモーセのため、もう一つはエリアのためです。と。こういうわけですね。まあ、これはいわばですね、ペテロは神棚のようなものを作ろうと言ってるわけですね。そしてですね、いつもその光り輝くイエス様の証拠を残しておく。そういうことを彼は考えたわけです。そしてそれは同時に、先ほども言いましたように、そのようなイエス様を崇め奉る自分たちの人生も、悩み悲しみを経験しなくて済む、栄光に満ちた輝かしいものとなるんだと。苦しいことが経験しない、もう幸せなことだけしか起こらない、そういう人生が約束されるんだと。そういうふうになってほしいという、その思いの表れが、この栄光に輝くイエス様の証拠を残しておきたいという、それを神棚に飾っておきたいという、そういうペトロの思いとして、行動として現れたんじゃないかと、こう思うわけです。まあ、けれども、父なる神様とイエス様は、この後どうされたでしょうか。父なる神様は、この素晴らしい光景を弟子たちに見せてくださった後、それを、雲の中に隠してしまわれたんですね。まあ山に登ったら雲が現れるっていうのはこれよくあることで、私も山形に立っていましたが、山形に蔵王というですね、有名な山があって、その頂上にですね、カルデラ湖になってて、エメラルドグリーンの美しい湖があるんですね。それが一度見てみたいなと思ってですね、山形にいた時家族で、学校の先生も一緒でですね、登ったことがあるんですけども、雲に本当に覆われてしまってですね、結局霧に包まれて、その美しい湖は見れなかったというですね、いつか見てみたいなと思ってますが、まだ見たことがないんですが、まあ、それはともかくですね、このイエス様との山に登った弟子たちは、その美しい栄光に輝く姿がですね、雲の中に隠れてしまうわけです。そしてその後どうなったかというと、その雲の中からただ次の声が聞こえてきたっていうんですね。これは私の愛する子、これに聞け。これは皆さん聞き覚えがないでしょうか。これはイエス様が洗礼者ヨハネから洗礼を受けた時に、やはり聖霊が鳩のように下ってきて、その時に天が開いてですね、そこから聞こえてきた声ですね。これは私の愛する子、これに聞け。そして気がつけばですね、弟子たちが気がつけば、そこには、いつも通りのイエス様の姿、いつも通りのイエス様がそこにおられた。栄光に輝くイエス様じゃなくて、いつも自分たちとこの地上の旅を歩んでいた時の、いつものイエス様がそこにいらっしゃったということです。 そこに深い意味があると私は思うんですね。神様はこの私たちが歩んでいる地上とは別世界の高い山の上で輝いているイエス様ではなくて、この地上のこの苦しみや悩みに満ちたこの地上と、地上を歩んでいるそのことと無関係ではないイエス様、そのイエス様を見つめなさい。今あなたの目の前にあって、あなたと同じ地に足をつけて、あなたと同じ人生の苦しみ悩みの中を生きている、そのイエス様のその言葉を聞きなさい。そこにあなたの本当の救いがあるんだと、そういうことをここで示されたのではないかと思うわけです。じゃあそこでイエス様が語られた言葉は何か。イエス様はもちろんいろんなことをですね、これまでも語ってこられたし、いろんなことを教えてくださいましたが、今日のこの出来事の直後でイエス様が言われたことは何でしょうか。それが9節の後半に、9節にありますけれども、弟子たちを連れて山を降りられたイエス様、普段の地上地に足をつけられたイエス様は、その時彼らに、人の子が死者の中から復活するまで今見たことは誰にも話してはいけないと、こういうことを言われたんだと言うんですね。これがあなたたちが一番聞くべきイエス様の言葉なんだっていうことですね。そしてそのこの言葉は何を言ってるかというと、イエス様が十字架に死んで復活されるという、イエス様の十字架の受難の死と、その後に続く復活という、その御業のことを言っているわけです。このことを通して初めてイエス・キリストは誠の救い主なんだ、あなたの救い主なんだということです。ペトロをはじめ弟子たちはそのことがなかなか分かりませんでした。そしてそれは私たちも分かっているようで分かっていない、私たちも同じなんじゃないかと思うんですね。それはなぜか、それは弟子たちも私たちもそんな十字架に死んでしまうなんて、受難を経験されるイエス様だなんてですね、そんなふうになってほしくない。そしてそれはなぜそう思うかというと、そのことを突き詰めて考えていくときに、それはですね、イエス様がそんなふうになってしまったら悲しいとか辛いとか、そういうことももちろんありますけれども、それだけじゃなくて、弟子たちも私たちもこの自分自身がそんな悲惨な受難を経験したくないからではないでしょうか。この世に苦しいこと、辛いことなんて誰もあってほしくない。もう本当にそうであります。受難の苦しみを経験したい人なんて誰もいない。もうそれは当たり前であります。ですから私たちはイエス様の十字架の受難の苦しみが、悲惨な形で死んでいかれたイエス様が、私を、この世を救ってくださる救い主とはなかなか素直に受け入れることができないのであります。できるなら、受難のない世界であってほしいと、神様に願っているし、そういう世にしてくださる神様、こそ神様だと信じたいのです。もちろん最後にはそのような時が来ると聖書も告げています。世の終わりには悲しみも労苦もない時が来ると聖書は最後に約束してくれています。けれどもその時までは、私たちがこの地上を歩んでいくその時までは、この世にはさまざまな苦しみがある、悲しいことや辛いことがある、理不尽なことがあるんですね。東日本大震災のことも起こるんです。その中で私たちは神も仏もあるものかという、そういうどん底の思いに突き落とされる、そういうことも起こるんです。けれども今日の箇所でイエス様がその身をもって伝えてくださったのは、救い主であるイエス様もまた神も仏もあるものかと思えるような、十字架の受難のどん底に共にいてくださるということです。そしてそのことが私たちを本当の意味で慰め、力づけ、 本当に救ってくださるんだ、人生を立ち上がっていく力となっていくんだということです。そして天の父もだからそのことを告げる御子イエスの声に聞き従いなさい、十字架と復活を告げるイエス・キリストの言葉に聞き従いなさいと弟子たちにも私たちにも告げているのであります。ヤスパースというですね、第二次世界大戦を経験した敬虔なキリスト者であり哲学者であった人がですね、彼は自分自身の難病や今言いました戦争という悩み苦しみ挫折の経験をするわけですが、でもその挫折の経験こそが本当の自分を見つめる出発点となったと、そういうことをですね言っています。挫折など経験しない方がはるかに幸福に見えるかもしれない、しかし世で言う成功や幸福を求めていくとき、私たちは本当の自分を見失っているのではないか。むしろ挫折そして受難は私たちが本当の自分と出会う大切な経験となる、そういうことをですね言ってるんですね。そしてこのヤスパースという人はですね、ですからそうした苦しみを経験しながらですね、互いに人間同士がこのその苦しみを背負った者同士がですね、互いにこう交わるというか出会っていく、その中でその救いが起こるですね、慰めが起こる、そういうことをですねこう言っています。高い山の上でイエス様の服が光のように白くなったというモーセの体験につながるその出来事は、十字架の死を経たイエス様の復活の場面で再び現れます。十字架の死と復活を経てこそ本当の意味でイエス様は栄光の主となられたのです。十字架の受難の先には復活の希望が約束されているのです。そのことを覚えて私たちも今の世の受難、またそれぞれの受難、挫折、生きづらさの中にも、そのような私たちの苦しみ悲しみのすべてを背負って、その私たちを救うために十字架を背負って私たちとこの地上で出会ってくださったイエス様のその御声に今週も聞き従って歩んでいきたいと願います。お祈りいたしましょう。主なる神様、受難節のただ中にあるこの時、あなたが御子イエスは確かに栄光の主であるけれども、この世にあってはこの世のすべての人々の受難の苦しみを共に背負ってくださるため十字架の主として現れてくださったことを覚えます。そしてそのようにして御子イエスを世に賜ってくださったあなたが、さまざまな人生の苦難受難の中にある私たち一人一人を御子イエスを愛するように深く愛してくださっていることを信じ、苦難と試練の中にも受難の中にもあなたの愛の御言葉を聞いて歩んでいくことができますように、特に今震災をはじめさまざまな大きな受難を経験されている方々、今なおその受難のただ中にある方々にあなたのお支えが深くありますようにと願います。主の御名によって祈ります。アーメン。